予算のここを聞く。代表質問。2月12日、13日、16日に各会派の代表6名が区長の予算編成方針について質問しました。その要旨をお知らせします。区議会ホームページから質疑応答の全容を質問者別の動画でご覧になれます。この後、質問を女性が、答弁を男性が担当します。責任ある保守政治のもと、今と将来のための杉並を、杉並区議会自由民主党脇坂達也、第51回衆議院議員選挙結果を総括し、どのように区政を運営していきたいと考えますか？
国政選挙であり、区長として特定の評価を述べる立場にないと考えます。国の制度、財政が生活に与える影響を的確に見極め、暮らしを守る区政を着実に進めます。
次の区長選挙への出馬をほのめかす発言を行いましたが、率直な思いは？なぜこの決断を自身の口からはっきりと伝えないのですか？
区民の信託を得て、引き続き責任を果たしていきたいと考えています。
里子ビジョンの現在の進捗状況と、今任期満了時の達成見込みを示してください。特に区長の多選自粛制度について具体的な動きがありません。現在の検討はどうなっていますか？
公約に掲げた101項目のうち、7年度末までに実現あるいは一部実現の見込みを含めた項目数は55項目であり、任期満了時に変化はない見込みです。なお、区長の多選自粛の制度化に関しては慎重に検討を進めています。
高市内閣が掲げる責任ある積極財政への区長の評価は？
企業の生産性を高めるための投資を加速する取り組みには理解を示しますが、財源が必ずしも明確に示されていないことや、さらなる物価高騰や金利上昇のリスクを抱えていることなどは課題です。
今後、区立施設マネジメント計画で再編整備に要する経費を大きく圧縮する考えはありますか？
計画では長期的な視点に基づきトータルコストの適正化等を図るとしています。
防災・防犯用品カタログギフト事業のアンケート結果では計算上半分以上の世帯が事業を評価していないと言えます。区長は事業が意義あるものと証明する必要があると考えますが、見解は？
防災や防犯を自分ごととして考えてもらいたいという事業目的に照らせば、区民の行動変容へのきっかけづくりとして大きな事業成果と考えます。
区内のアニメ制作会社が日本一多いという強みの維持・発展のため、成果指標を明確にし、計画や予算に反映するべきではありませんか？
アニメを活用した産業振興策や観光施策等を一体的に進めていくことが必要です。成果指標を定め、関連部署と十分連携を図りつつ、施策を進めていきます。
東京における都市計画道路の整備方針案策定にあたり、補助132と227号線を優先整備路線の候補と都に回答したのに、なぜ区長はすぐに事業着手を目指すのではないと発信したのですか？区内の都市計画道路の効果検証についてを作成した理由を確認します。
都公表の当該案だけでは、区はすぐに 優先整備路線に着手するという誤解が生じる心配からメッセージを発信しました。区独自の検証は、都が具体的な根拠データを示さず、区民に対して整備目的や整備効果を分かりやすく説明することが難しいため、都市計画道路のメリット等を区民に知ってもらうために実施しました。
善福寺川上流地下調節池の工事をめぐり、グリーンインフラは治水対策の本命ではありません。何度も氾濫した経験から、地域住民の生活を守る都の工事であり、理解を得るために努めてほしいと考えます。
グリーンインフラの取り組みとの両輪で対策を進めることが不可欠です。地域の声を真摯に受け止め、理解に向け努力していきます。
区立学校が抱える本質的な課題と、8年度の教育委員会の組織改正の具体的な内容を伺います。
保護者や地域住民との信頼関係に基づく学校づくりの基盤整備が課題です。解決には地域全体で子どもを育てる体制への転換が不可欠です。組織改正では、学校運営に係る事務の一元化や、学校関連部門が担っていた事務の統合、教育相談窓口の一本化と関連業務の連携強化等を図り、10年から20年先を見据えた教育を戦略的に考えていく組織を新設します。
暮らし守る杉並区政へ、対話による区民参画の区政運営を。日本共産党杉並区議団、山田光平。岸本区政4年間で対話の区政が前進。計画や施設、子どもの居場所づくり等で検討段階から区民の声を反映してきました。さらに住民参加を広げるべきと考えます。
対話の実績は44事業、468回、延べおよそ1万8000人が参加しました。対話の取り組みは全庁的に定着しつつあり、区立施設マネジメント計画や子どもの居場所づくり等で成果が現れています。杉並ボイス等を積み重ね、対話のプロセスや経緯をわかりやすく伝え、幅広い世代や多様な担い手のさらなる区政参加につなげます。
対話を一過性の取り組みとせず、住民参画と住民自治を区政運営の土台として定着させてください。
取り組み案の検討段階から区民と課題を共有し、意見交換を図る中で、多くの区民が納得感を得ながら合意形成し、地域課題を自分ごととして捉えることができています。対話のプロセスを共有し、多様な担い手の参画を促し、住民自治を着実に広げます。
物価高騰が長期化し、食費、光熱費、家賃の三重苦が区民生活を直撃。低所得世帯支援だけでなく、幅広い区民の生活防衛と区内経済を支える対策を。
物価高騰は一時的でなく、中長期的な課題です。低所得世帯への給付、全区民向けキャッシュレスポイント還元事業等を実施してきました。区民生活の実態等を注視し、必要な対策を実施します。
住まいは権利。物価高騰と家賃高騰のもと、住宅問題にどう向き合うのですか？家賃助成制度を拡大し、セーフティネット専用住宅や転居費用助成等を発展させるべきと考えます。
住まいは権利の認識のもと、住宅確保、要配慮者支援、セーフティネット専用住宅の確保、家賃助成、転居費用助成等を進めてきました。家賃助成制度は、 運用の中で課題が見えてきたため、必要な方に届くよう制度を見直し、安定した住まい確保に取り組みます。
介護現場で人材不足が深刻です。ケア基盤を守るため、ケアする人をケアする支援を、人材確保定着支援をどう進めるのですか？
実態調査で、区に望む支援として、家賃補助や住居特別手当、採用募集経費の支援が多かったことなどから、居住支援補助、人材採用活動経費補助等を実施します。今後も実態把握に努め、ケア基盤の充実を図ります。
児童館等の子どもの居場所の地域偏在解消に向けて、整備と機能強化を進めるべきと考えます。
居場所がないと感じる子どもが一定数いることや、児童館のない地域では、交流の場などが十分でないことが課題です。新たな児童館整備と機能強化を進め、多様な居場所づくりを進めます。
都市計画道路は、都の情報公表や意思決定過程が不十分です。区としてオープンハウスやデザイン会議を行ってきました。今後も住民自治の街づくりとして対話を保障し、拙速な事業化を避けるべきと考えます。
住民生活に大きく影響する計画が、十分な情報がないまま、短期間で決まっていくことは問題です。区独自の情報提供等に努めています。デザイン会議で参加者主体のテーマ部会が発足し、自分たちの街は自分たちで作る住民自治の街づくりが進んでいます。
善福寺川上流地下調節池は騒音、振動、緑地や公園機能喪失等、近隣住民の不安が根強いです。説明改善、代替地、樹木、遊具の保全確保、事業単体の費用便益分析の開示を都に求めるべきと考えます。
住民の不安や懸念を重く受け止めています。着座形式で質疑を共有できる説明の場の確保など、住民に寄り添った説明を都に求めてきました。緑地や公園機能確保は説明会で示され、代替用地策は都と協力して取り組みます。B/C 開示を求める声も都に伝えており、正確かつ十分な情報提供等を求め、都と連携・協力して住民に対して説明を尽くします。